いつもだいたいこんな感じっていうのをね。
いつも別にバナナ降ってないからね。
ああ、今日あれの代わりにバナナなんだ。
あとヘパリーゼもあるよ。
マジかよ。
うん。
多分一番長い茶番になるよ、これ
は。茶番じゃないじゃん、もはや。
いや、でも日常のね、感じをね。
そう。バナナもすごい中途半端なところから撮ってるからね。
どういう意味？
開始、録音開始したの結構中途半端な。
そうなんだ。あれいいね。フィットビットビルさ。
あ、そ
う。うん。
それだけじゃどこがいいか伝わんないよ、視聴者。
なんかその、ちゃんと目標を1週間に、どれだけみたいな決められて。
どれだけ。
そうそうそうそう。どれだけって決められるから。あとそれを達成したら、ちょっとこう、なんだろう、携帯よりも微弱なぐらいのバイブが鳴ったりとか、腕で。それでこう気づくこともできるし。
なるほど。
あとやっぱり睡眠時間をチェックできるのが一番嬉しいな、個人的に。
大事大事。
ね、普段そんな、そんな寝てないのかなとか思っても、結構寝れてるみたいな。
あ、そう。
うん。
よかったね。
よかったよ。
ああ、よかったな。
バナナ食べ終わった？
バナナをもうとっくに食べ終わって、今ヘパリーゼタイムで。
睡眠時間勝負する？
いいぜ。
俺平均6時間42分。健康だね。
平均7時間12分。
負けたわ。
健康だね。はい。
飲みました？
マスター、ヘパリーゼ。
イェーイ。おぉ。じゃあ、開けますか。
いや、だからまだまだ、ね、飲み切ってない。
まだか。
うん。
まだか。
待つも、相場なりって。
なんて？松も相場なり、
松も相場なりってこう投資のね、
相場ってどういう感じ？
投資の相場だよ、お金の。
ああ、
だから買ったり売ったりするだけが投資じゃなくて、松っていうのも大事な投資なんだよ。
おお、それもね。
うん。まだ。
よ。飲みました。
はい。
はい。じゃあ開けましょう。
はい。
3、2、1。はい。
はい。
日常会という名の日常会のような。基本的にこんな感じですからね、始まる前。ね。ね。
ね。
ね。じゃあ、行きましょう。まず僕からですね。
はい。なんだい。
これからの日本を考えたんですよ。
はい。
はい。
どうぞ。
きっかけっていうのが、YouTube で、
これからの日本について、
考えてた人の動画を見たわけではなくて、YouTube で、その、レズビアンのカップルの同棲してる二人が、YouTuber をやってたんですよ。で、それを見たときっていうか、それがまず新鮮だなって思ったのと、あとは、それに対してコメントしている人が、すっごい好意的な人ばっかりで、なんか、微笑ましいですとか、 なんかそういうのって自分たちが子供の時全然考えられなかったじゃないですか。
うん。
そもそもそういう、なんだろうな、恋愛の方向性があるんだみたいなのも知らなかったし、
うん、
で僕考えたんですけど、これから一回ですね、
うん、
あの日本はあのぐちゃぐちゃになると思います。
それはまるで今ぐちゃぐちゃになってないみたいな言い方だね。
今はまだこう秩序があるっていうか、なんかそれは別にそのなんかレズビアンのカップルの方を指して言ってるわけではなくて、
うん、
今晩婚化とか進んでるじゃないですか、
うん、
まあ、言われてますけど未婚とか、
うん、
あとはその出会い系が男女間ですごい流行ってきたりとか、
うん、
あとはまあさっき言った同性愛とかねのが広く認知されてきたりとか、
うん、
それで多分一回いい意味で混乱に陥ると思うんですよ、
うん
うん、今までなかった価値観がだんだん当たり前というか、
うん、
受け入れられるようになってきて、そしたら単純に恋愛の方向性も2つに分かれるじゃないですか、
うん、
今まで選択肢1つだったのが
2つ、
うん、例えば普通に女性が好きだったのが、
うん、
あ、男の人と結婚っていうのも普通に受け入れられてきたら、そっちもこうありえなくなくなってくるじゃないですか、
うん、
だから例えばそれが子供とかに浸透したらバレンタインデーとかも変わってくるじゃないですか、
うん、
うん、っていういい意味でいろんな文化が受け入れられた上での、
はい、
こう多様性が増えていくと思うんですよ、
うん、
でも最終的にはあるべき姿に落ち着くのかなって思ってます。
うん、はい。
その人それぞれの。
うん。
それから僕のこう、アドバイスとしては、
うん、
これから日本で生きる人たちに対してね、
うん、
そう、流されるのは流されるのでありだと思うけど、
うん、
最終的に落ち着いたものがどんなものであっても、
うん、
それはなんか自分にとって正解ならそれでいいんだよみたいなね。
はあ、
はい。いや普通にさ出会い系アプリとか見てても思うもん。
何を？
なんだろう、普通に友達と知り合って結婚っていう形じゃなくなってくるわけじゃん。
うん。
そしたら山ほど女性なんて検索できるわけじゃん。
そうだね、うん、
そしたらさどのタイミングで結婚してもこの人じゃないかもしれないって思うハードルが低くなるじゃん、
うん、
まず友達になってからっていう手間とかを踏まなくなるわけだから、
うん、
なんだろう、利害が一致したら、まあ、悪い言い方したらね、
うん、
結婚できるっていう状況になりつつあるから、
うん、
それはだって理解合わなくなりました、はいすぐ別れようが成り立つと思うし、成り立っていいと思うのよ。
うん。
うん。なんかでも、
ね、うん、
それに対して違和感とかって感じますか？
違和感？
なんか、僕は結構まだ飲み込めてなくて。
あ、そう。
うん。
これはまあ、なるようになるしか考えてないけど。
懐が広かった。
うん、うん、だって VR とかで見てたらもう訳が分かんない、
ね、うん、今日帰り道 YouTube 見てたら、
うん、
VR の男キャラがなんか宣伝してたよ。
へえ。
CM に出てた。
へえ。
すげえなと思って。
そうだよ。
うん。
俺も
変わってくる。
うん。VR の中だとね、結局女性を演じてる人がさらに、また男性を好きになったりとか、男性同士でも、
うん、
違うな、女性同士で、女性になりきってる男性同士が結婚するとか。
ああ、じゃあ VR 上で見たら女性同士なの。
そうそうそう。
なのに中身が男同士で結婚。
うん、本当に恋愛感情が生まれてるみたいな。
しっちゃかめっちゃかに、なんか、これからだとなってくだろうけど、
うん、
当人が幸せならそれでいいよね。
うん、そうでしょ
う。
他人はもう関わんなくていいんだよ。
っていうのをね、
うん、
こう、ふと考えましたね。
ほう。
なんか自分が、結婚適齢期って言われる時期になってくれば来るほど考えてるなって思います。
ね。
じゃあ次行きますか。
はい、
次、ウッツさんですね。
ポッドキャストの配信方式を変えましたと。
おお。
はい。多分これを聞いてる段階だったらもう変わってるね。うん。
あ、そうだね。昨日か。
そう。まあ何がいいかっていうので、まあ海外のサービスに変えたんだけど、
うん。
まあ今後日本にその海外のサービスが展開した時に広告とかがこれで入りやすくなるっていう、風にね、なってて。
広告がね。
そう、だからスポンサー募集ですっていう前に、こう、自動的に広告を流したりとかもできるようになっていくんだ。
う
るれってててて。
それでなんかこう、企業広告みたいなのが、自動的に。
株を買おう、みたいな。
全然合わないやつだとどうする？
いや、いいんじゃない、うん、それはうちらがそういう配信をしちゃってるから。でもそういうのもある程度聞いてる人に対しての広告になるんじゃないのかな。
あ、あの、あなたへのおすすめみたいな。
そうそうそう。
ははは
だから独身男性には出会い系アプリの。
ね。
うん。はい。
以上。
うん。
じゃあ次行きますか。
もうスポンサー募集か
よ。いや、もう、これぐらいスッキリしててもいいんじゃないですか、たまには。
そうなんだ。
スポンサー募集。今回、ムクさんですよね。
てるれってててて。
なんだっけ、
友達が映画の DVD を何枚もまとめて貸してくれました。その中の1枚は外国映画らしいのですが、タイトルはヘルプ、助けてとなっています。
はい。
あなたは一人でその映画を見ることに。そして見始めたところちょっとやめられなくなりました。
はい。
それはどんな映画だったでしょうか。背筋が凍るほど怖いホラー。B、おしゃれで笑えるラブコメディ。 C、心温まるヒューマンドラマ。 D、かなりエロいアダルト映画。で、配信は A だったっけ。
ホラー映画ですね、
うん、
はい。
で、俺が心温まるヒューマンドラマ。はい、
行きます。
結果発表。はい。10年後の経済生活が分かります。と 友達が貸してくれた DVD はあなたのまだわかんねえじゃん。まだわかんねえじゃん。
ダメじゃん。6ついいやつじゃんだって、ね。
でもまだわかんねえじゃん。あなたの想像力の及ぶもの、その想像力はお金にはどう働いているか、あなたの10年後の経済生活を予想してみましょう。
はい。
お、A を選んだ人。
はい。
コツコツ貯めた貯金で意外にリッチに。あなたはお金にはあまり興味のない人、普通に働いて人並みの収入が得られればそれでいいと考え、少なく使い少しずつ貯めていけるタイプ、
うん、
趣味の範囲内でインターネットを利用したサイドビジネスなどをやってみると欲ない、欲のないのが幸いして意外に副収入が得られ10年後は地味ながら潤いのある生活をしているかも。ポッドキャストだね。
うん、ポッドキャストだね。
うん、はい。
うつさんは？
次、じゃあ先に C。
うん。
C を選んだあなた、シマリアなので地味に見えて実は裕福。
おお。
あなたは賢くお金を管理する人、普段は節約を心がけ無駄遣いをせず真面目に働いてしっかり貯めますと。
ほとんど一緒じゃない？
知らん。
B ももしかしてそうなんだろう。なんか言い方違うだけで。
じゃあ、ブルトーザーの B ね。
はい。
B、バッハの B。はい。稼げるお金の範囲で身の丈に合った暮らしをしてそう。
あれ ?D も行こうよ。
A。ドラゴンの D ね。
うん、D。ドラゴンの D。
お金をあるだけ使っちゃう無一文の可能性も。
ああ、微妙。可能性もだからね。
あ、そう。
うん。何今回こんな優しい。
ほとんどリッチの、ほとんど幸せに暮らせてる。
ね、最後の一個も、なんか、かもみたいな、なんか、
うん。
うん。
まあ、こんなところでね、注意されて、ふざけんなって。文句言われるよりは。
ねえ、クレームとか入るのかな、そういう心理テストの本って。
そうでしょ。
いやー、そんなことしだしたらね、もう、ダメですよ。
あ、そう。
そういうもんですからね。
はい。
はい。
じゃあ、配置。い
きますか。
はい。
あ、これでいきます。
はい。
シンプルですよ。
は？
恋人が魔法をかけられましたが、何に変身しましたか？
うん、おー、いいね。
お
いいやんけ。
1、犬。
うん。
2、馬。
うん。
3、牛。
うん。
4、鹿。なんか全部茶色いね。
いや、牛、あ、牛も、
種類によっては違
う。うん、そうだね。
うん。
犬も茶色い。
これ。
よくそれで茶色い、うん、共通。
茶色い。うん、はい。なんか1選ぶと、うん、1と3がちょっとアウトな気がするんだよ。
あ、そう。
なんかこれ、恋人って出てるから多分、相手に、何かみたいなやつだと思うんですよ。相手に求めるもの、
うん、
相手に求めるものを知ってみてくださいって上に書いてあるから、
うん、
1とか3だったら従順なしもべみたいな、なんか、
わ、そうなる、うん、
家畜みたいな、
だってそしたら2だって別に移動手段じゃん。
アッシーくん、
うん、
4はなんか夢を見すぎですみたいになるのかな。
いいけど俺4だったよ。
おお。俺なんか本音言ったら1だな。
あ、そう。
おお。なんか一番想像しやすい。
うん。
家に入るしね。うん。
買うのか。うん。
おお。どこで魔法にかけられるかによるからね、こう。 家の中でこうさ、
うん、
恋人が突然主観になったらさ、多分もう、めちゃくちゃだよ、家の中も。
うん、そうだね。
うん、
その、恋人は自我を保ってるの？
自我は、自我保たないんじゃない？
あ、そう。山に逃がしてあげるよ。
だからこう抱きかかえて車に乗せて、
うん、
こう山まで連れていくっていうところまでこう、
うん、
一連の動作でやらなきゃいけない、
ね、うんね、うん、その点だったらそのまま買う
し、うん、なんかドア開けたら逃げていきそうじゃん、なんか、
あ、そう、
そのまま、うん、
まあ、馬もいいとは思うんだけど。
確かに牛が一番ないな。
難しいね、牛は、うん、
牛こそ伏乳じゃん。
全部伏乳だろうがよ。
すいませんでした。
はい、
じゃあ恋人が魔法をかけられましたが何に変身しましたかで、
うん、
6つが4の鹿、
鹿、
僕が1の犬ということで、じゃあこれね、はい、来週楽しみに。
でててて
ー。配信方式も新しくなったので。
うん。もしかしたらここに広告入ってるかもしれないから。うん、
心理テストを信じるな、みたいな。
このセミナーに出れば大丈夫。あなたも騙されない。
実は騙されていた心理テスト、みたいな入ってるかもしれないけどね。
うん。うん、それは、わからないし、しかも、なんかね、撮った後、っていうか、公開した後でも、後々編集みたいのが可能で。
うん。
うん。だから、公開して、だから今はまだその広告入れらんないけど、後から広告を追加するとか、間に挟むとかできるから。
おぉ。
うん、まあ、それがいつ日本で対応になるかはわかんないけどね。
確かにすごいニッチななんか、車メーカーとかのやつになるかもね。なんか地元密着型の車販売店とかの。
うん、わかんないけど。
なんとかモーターみたいな。
はい。
まあ行きますか。じゃあ次ね。うん、次、ムーツさんがずっと温めてる。
うん。ムーツとは。違う、これけど最初に配信が「イムチューとは」って書いたから俺がアンサーを書いてそれが俳句なんじゃないかと。
そっか、これ、うん、
うん、むしろなんでまず配信はその「イムチューとは」を聞きたかったの？
これはあの過去のやつですね、あの、
うん、
過去のあの不女子、
うん、
なんだっけ、不女子安全習慣みたいな、
うんうん、まあ配信も言ってたね
の時にその陰夢中の感情が分からないなと思ったんですよ。
陰夢中の感情が分からない
不女子はまだ分かるんですよ。
あ、分かるの、うん、
完全にそういうホモっていうコンテンツが好きな、
うん、
まあ主に女性でしょ、
うん、
まあ、それに男性が入る場合もあるんですけど、
うん、
でもその陰夢中って陰夢用語を使ってるだけで、
うん、
それ以外の内面的な共通点が全くないじゃないですか、
うん、
なんか陰夢語録みたいなやつをおぼろげに知ってて使ってる人もいるし、
うん、
俺ね、本当にその、うんうん、なんか
英
語動画でね、
うん、
流れた陰夢動画って呼ばれるやつを見て、
うん、
それが面白いなって思った人もいるし、
うん、
でもそこになんか内面的なつながりがないなと思って。
内面的なつながり、
うん、
うん、
普通は女子はホモっていうコンテンツが好きな人じゃん、
うん、
でも陰夢中って別にホモっていうコンテンツが好きな人ではないじゃん。 好きな人もいるかもしれないけど、
うん、
そのやりとりが面白いと思ってる人もいるじゃん、
うん、
だからその一括りにできないなっていうふうに思って、
うん、
むつさんはそのイム語録とかを使ったりするから、
うん、
一般的にイム中っていう定義は何なんですかっていう意味で、
うん、
イム中とはっていうふうに、
なるほど、
うん、
だからそれで俺は俳句だと思ったわけですよ。ね、だからこう、だってまずイム語録って限られてるわけじゃん。
ああ、そういうことですね。はい、はい。
これをまあ俳句で言うと、季語ですよ、
うん。
で、その動画の中に必ずそのイム語録を入れながらなんか作っていくんだけど、まあ普通にやっぱ作ってたら飽きられるわけで。じゃあ何かちょっとオリジナル要素を入れたりだとか、しかも誰かがこう、なんだろう、やった、うん、そのなんか試しで、だから今までイム語録じゃなかったものをちょっと追加してみて、
うん、
それが逆に根付く場合もあるんだよね、今度、次の他の動画にも、
うん。
そういうところでこう限られた、その、素材の中をうまく使って、それで何か新しいものを作り出していくっていう、その文化が、
うん、
面白いし、しかもこう、あれなんだよね、日本人の好きなさ、
うん、
あの、これがあったら必ずこうなるみたいなさ、
うん、ああ、うん、
こう水戸黄門だったらこの時間はもうこの時に印籠を出すでしょみたいな感じで、
王道というか、
そうそう、扉が開いたら開いてんじゃんっていう、みたいな、そういうなんかお決まりの、うん、その言葉がある、
うん。
そう、そういうのを好きな人が多分ハマるんじゃないの。
そうなんだ。
うん。
これって今もコンテンツとしては生きてんのかな。
いや、俺も今だ全然。
なんだろう。毎日。昔好きだった人が使ってるっていうのじゃなくて、
うん。
新規獲得的な意味で。
新規獲得は知らんけどね。けど俺も1年ぐらい前まで全然見てなかったけどね。むしろなんかそれまでは、なんかただ単にその、本当に、こう、陰夢動画とレスリング動画みたいなのあるじゃん。あれの、
ね、
ただそれにハマってるだけの人たちかと思ったら、うん、それを、こう、ゲーム実況の、その、会話で使うとかさ。
うん。
うん。
奥が深かったわけです、ね。
奥が深かったんだよ。それでやっぱこう、どんどん見ていくと、自分の知ってる陰語録も増えるから、あ、これ、これ、みたいな、そういうね。そしたらやっぱ今度は自分でこう作ってみたくなるとかさ。そういう風になるんじゃない？
それはなんか嫌悪感とか出てこないの？
だって嫌悪感何に対しての嫌悪？
そういうビデオを切り張りしてるわけじゃない、
うん、
元ネタがそもそも、
うん。
だから純粋に言ったら AV を切り張りして、名言を出してるみたいなもので、
うん。そうだね。
うん。そういうなんか、ものに対しての感情は別にないのに、言葉単体の面白さで、こう。
そう、そうだよ。いかにその、決まった語録を適切なところに当てはめて、
すごいな。
この使い方はうまい、みたいな。
なんだこれは、はしたまいみたいなならないんだね。なんか昔の。
何それな、とくな。
昭和のお父さんみたいなさ。
まあ、昭和のお父さんが見たらそう感じるかもしれない。
あ、なんかでも納得したわ。そういう意味で俳句なりなのか、
う
ん。
そうだよ。
それは確かにそうだね。
うん。
うん。
なんで配置も見てみるといいよ。
もういつか、いつかね。
そう。
はい。
まあ、最近、まだ続いてるシリーズだと、
うん、
最近俺が見てんのだとね、あれだな。しかもこれってほぼニコ動でしか流行りにくいんだよね。
そうだね。あーでもそっか。
うん。っていうのもニコ動はね、ほぼそういう著作権をフリーにしてるんだよね。
へ
ー。なんか、そういう際どいコンテンツも、 なんか一応そのお金を払いますよってニコ動がしてるから、一応許可されてるというか、消されないというか。YouTube で他のコンテンツのを使ったら結構規約的に危ないんだけど。うん。まあそこら辺、ま、あとニコ動がそれで儲けてる人がいないっていうのも一つの理由なのかな。
ああ、確かにね。
うん。
YouTube みたいに再生回数イコールではないから。
うん、そうそうそう。
うん。
まあだから結構ニコ動で流行った文化で。
うん。
うん。で、今見るんだったら、あれだね、ゼルダの伝説の。
B2W。をやってるんだ。
そうそうそう、厄災かけますねってやつ。
へぇ。
まあ、見とくといいんじゃない。
いやー。
いや、しかもゼルダがね、ちょっと、その、なんだろう。あの、獣要素も含めてるから。いい感じにね。
獣？
うん。いや、だからこう、リト族みたいな、こう、超人？その、うん、鳥の部族とかいたり。
うん。
あと、魚っぽい部族がいたり。
へ
ぇ。それに対して、こう、その、任務中の人たちが、また、任務中の中でも、その、またね、あの、獣の人たちもいて。
へぇ。
うん。
そんな広い？
広いって何？
いや、なんか幅がというか、そんな対応できるんだ。
う
ん、
そうだね。
へ、
う、
ぇ、
ん。
多分見ないけど。
いや、だから俺がドラマとか見ない代わりに犬動画を見てる。そういうことです。
そうなの？
うん。
その時間でね。
そう、犬動画か、
うん、
大悟の動画見てるかだね。
ああ、あとあの、
うん、
なんか、おすすめで出てきたやつ、ヒロシの。
ああ、ヒロシのキャンプ？
うん。
うん、まああれもね。うん。いや、あれ、キャンプやる人は普通に見ても面白いと思うけどね。
勉強になりそうだ
よね。うん。普通にもう本当になんか結構いい装備品というか、ちゃんとしっかりやって。
うん。
お、キャンプ来ました、ウェイとかじゃなくて、ただ黙々と、じゃあ次これ焼きます、みたいな。そう。いいね。
じゃあ次行きます？
よし、終わりだ。
おお、次で終わりですよ。
はい、習慣って大事。
はい、これなんですけど、
うん、
もうまさにこのポッドキャストとかなんですよね。
そうですか。
毎週何曜日みたいなのが決まってると、
うん、
それを中心に、
うん、
他の用事を動かしていけるから、
うん、
すごいありがたいんですよね。
あ、そう。
それが土日だったらまた話が変わってくるんですよ。
うん。
うん。
あ、そう。
火曜日って絶妙なんだよね、なんか。
うん。
木曜でもなく火曜っていう。
うん。
わかりますか？
わからない。いやけど俺は結構もうほぼそれで一週間固定されてるからね。
あ、他の週とかもってこと？あ、他の曜日とかもって
こと？そう、うん。他のポッドキャストも同じ時に撮ったり、うん、お茶も毎週あって。
うん。
うん。
なんか何も予定がないと、逆に仕事が目立っちゃうとか。
はあ。
逆に休みがある時の時間が余ってる時が目立っちゃうんですよね、僕の中で。
うん、
気持ち的に、
うん。
仕事しかしてないじゃんか、
うん、
何もしてないじゃんのどっちかになっちゃうんですよね。
じゃあ動画編集してくれよ。うん、
それは、
うん、
それは、
ゲーム動画編集でもゲーム配信でもしたらいいじゃん。VTuber 配信でもしたらいいじゃん。
最近ゲームもやってないんですよね。
あ、そうなん？
全然やってない。今日もびっくりしたもん。そのゲーム用のヘッドセットで、うん、その、話してるんですけど、
うん、
一週間前にノートパソコンに挿してから抜いてなかったもんね。普段はそのコントローラー、
うん、
PS4 に挿して、
うん、
音声を聞くためにこう、ゲームするから抜いてたりするんですけど。うん、
じゃあゲームからの卒業だね。
うん。何しよう。
そう、そこだよ。
趣味がないみたいな話題になったよね、前回。
え、そうだっけ？
あれ、ウッズさん趣味がないみたいな。
ああ。
うん。
いや、俺は趣味
が。ああ、趣味じゃない。
ハマれるものというか、こう、命をかけてでも、こう、取り組めるものを、俺は求めて。やけど、少し見えてきて、この前、東京行って。
何、何？
いや、まあ、なんかそういう。
唐揚げ？
ああ、唐揚げね。ちょっとこの前、配置には悪いことした。ちょ
っと。何が？
え？いや、だから、配信が、なんか一人で寂しく、
ああ、はいはい。
うん、秋葉の唐揚げ行った後に、俺が何人かで同じ店に行って、同じ唐揚げ食べた写真を送るっていう。
いや、なんかそれはだって、
うん。
違う。あ、そう。じゃないですか。
大丈夫？そこは気にしないで、大丈夫？
だって、なんか共通の友人だとしても、だって場が違う時ってあるじゃん。
う
ん、
まあね、うん。
うん。
いや、だから混ぜられそうだったら配置も混ぜて、
うん。
飲もうと思ったけど全然。
混ぜられた、
うん、クラスターというか、
うん。
ちょっと全然違う人たちだったから。
混ぜられた方が辛くなるかもしれないから。
そう。あの場合はちょっとそっちの方が、うん、でかかったから、そう、後から言って。ね、なんかその、秋葉原じゃないか。東京？どっちだっけ？
秋葉原か
。秋葉原になんか唐揚げ食べ放題。
そうそう、1時間。
ああ。え、配置あれ、一人で1時間やったの？
あ、でも、
うん。
結局3杯とかだったよ。その。
あ、だから1時間やったの？
やったやった。
よく一人であれ一時間できるね。
いや、意外とね、意外と両隣ソロプレイヤーでしたよ。
あ、そうなんだ。へえ。
結構年配の方もいて。
おお。
多分仕事終わり17時半で、
うん、
秋葉原つい、なんだかんだ用事しまして、
うん、
6時半とかかな。
うん。
で、もう普通に一人の人が多くて、その時間は。
へえ。
で7時過ぎたぐらいから、その男の友達同士とか、
うん。
あ、女の人2人組もいたよ。
うん、もううちら行った時はほとんどそういうグループだったね。
うん。
うん。
あれね、意外と唐揚げがイメージ通りの唐揚げで。
うん、あんまり俺は、ね、まあそれは食べ
て。美味しいと思ってた。
あ、そう。まあ、カレーもカレーで、そう、味的にはいいんだけど、ご飯が、なんか微妙で。
小鉢みたいなやつだもん。
そう。うん、まあ、まあね。いや、だ俺はね、オリジンで唐揚げあげてたから。オリジンの唐揚げの方が、そう、学生時代。そっちの方が好きだからね、今も。
うん、
けど、島根にオリジン弁当ないんじゃないか。
え、ないの？あるんじゃない？
あんのかな？
東京ではもう、
まあ、
ね、各駅に見つけるぐらいあるけど。うん、ないのかな？関東だけなのかな？
わからん。あるかな？
あるかな？
ないかな？
オリツインっていうのが出てきた。
あ、そう。
オリツイン。
え、なくね。
なさそう。
おぉ。もうあの唐揚げには、会えないんだ。ああ、もうほとんどないんだね。関東圏がメインで、近畿に、大阪にちょっとあるくらい、大阪に30店舗あるくらいで。
大阪にでも30店舗なんだ。
うん。
へぇ。
ほとんど関東なんだな。 いや違う、そんな話じゃないでしょう。
何の話？あ、そっか。あ、
そのハマれるもの。
あ、そっか。
うん、
あれは？
何？
お好み焼きの。
いや、まだ見てないけどさ。
あれすごいよ、見て
る。いや、だから、いや、それはちょっと配置が勘違いしてると思うんだよ。
いや、なんかあれを見たら、
うん。
なんだろうな。
だからそれって、だから RTA の俺が好きだっていうのを聞いて、配置が、なんかこう、お好み焼きを早く焼ける人？
いや、あれは、あれ早く焼けるではないんですよ。
あ、そう。
なんかちゃんと綺麗に、
うん、
こう、まあ、早くもあるんですけど、
うん、
でも絶対熱意がなきゃできないっていう。
いや、だから、その熱意が、結局この人はこれでお金を稼いでるわけじゃん。けど RTA 奏者はそれでお金を稼いでないわけじゃん。
まあまあね、
うん、そう、そこでだからなんかこの人はこれを極めていけばそれが仕事になってこういうふうに人気が出てお客さんもいっぱい来てっていうモチベーションが出せそうな気もするし、けど RTA の人はそれを極めて何になるんだって、まあ、けど俺たちは思うんだけど、それでもその人には何かこう達成したいものというか、本当にただ勝ちたい意欲だけでこうなんか戦ってるっていうのがすごいなって。
それでまあでもムツさん見つかったわけでしょ。まあまあ
ちょっと今試してるけど、うん、
おお、いや僕は何しようかなと思って、
うん、
うん、
そうだよ。いやそれで最近あとさ本でさなんか20代のうちにしておくことっていう。
ああ遅くない？
もうだからギリギリだから今のうちにっていうことで、うん、それをなんかね大悟のその動画で紹介してて、
20代のうちにやっておきたい100のことみたいなやつでしょ。
いや違う違う、だからそういう安っぽいものじゃないんだよ。そういう安っぽいものと一緒にしないでほしい。
どういうやつい
やけど、だからその人はなんかこう、アメリカで、20代のカウンセラーで、それで、やっぱそういうこう、なんだろう、そういう問題を抱えた人、
うん、
みたいな人のカウンセリングをずっとやってるんだけど、
うん、
いやなんか20代って軽視されがちだよねって。やっぱなんか20代のうちはなんかこう、なんかちょっとまあ遊んで、それ30代でこう社会貢献していけばいいよねとか、結婚もまあ20代のうちは考えなくてもいいでしょうみたいな。
うん。
いや違うと、20代からちゃんと考えるべきでとか。こうなんだろう。こう、よく宝くじが当たったら何しよう、100万円。もらえたら何しようとかって考えるけど、いや大事なのは、もし100万円がもらえなかった時に、俺たちはどう生きればいいんだと。そこを考えるのが大事ですよと。まあなんかそんな話をやってるのを最近読んでて。
ねえ、なんていうタイトルなんですか、うん、ちゃんとしたやつ
は。もう今ちょっとお好み焼き見てた。
この焼きでもかっこよくないですか？
いや、いや、俺は別にこれを求めてはいない。
いや、でも、それ RTA の向こう側な感じがするんですよ。
あ、そう。
なんか、そんなだって頑張って商売感出してるわけでもなく、
うん、
ただその RTA を極めていって、それが習慣になったって感じがするんですよね。作り方的に。
うん、
無理してるわけでもなく、それでも、それが全部同じ形になるわけでもなく、
難しいね、
うん。
本はあれ、人生は20代で決まる。
おい。
メグジェイ。
メグジェイ。
うん。テッドとかでも、テッドとかでも話してる。
あ、テッドで？
うん。
ああ。じゃあ有名なんだね。
まあ、ある程度そういう研究のしてる人だね、多分。
なんか金持ちなんとかみたいなやつも。 読んだ方がいいってよく聞くわ。
根持ち父さん、貧乏父さん。
そうそうそう。
もう、あれは俺は中学生の時に読み始めて。
なんか、実り感じた？
いや、むしろまあ、その時のあれがあるんじゃない？俺の中にも。
あ、そうなんだ。あれはどういう系の本なの？
あれは、どっちかっていうと、まあなんか、その、サラリーマンで働くっていうよりも、その投資をして不労所得を得ようみたいな、そっちがメインかな。それで、こう、ラットレースって言って、まあその、働いてお金を稼ぐってだけじゃやっぱ限界があるから、やっぱそこで、なんかこう自分でそういう投資をして、そういう、働かなくても収入を得られるっていう形を作って、そのラットレースから抜け出せっていう、話かな。
結構攻めた内容なんだね、その、出版当時の日本からしたら。
まあけど、海外の人だからね。
うん。
うん。それでアメリカ的な考えなのかな。
もうどうします？もう20代で決まるって言われても。
そうだよ。いやだからもうすぐだけど、それまでにだからしなきゃいけない。いや、だから俺のね、この薄っぺらい人生を。
どう？そんなことはないでしょ。
いや、もう全然逃げてばかりの。何もしてないこの20代を残りどう過ごそうか考えさせられる本だよ。
残り7ヶ月。
11月生まれだから。
うん。
うん。
あ、でも半年以上あるじゃん。
いや、半年しかないでしょう。
半年で決まる。
うん。
うつの人生は半年で決まる。
そうだ。結婚もしなきゃいけないし。
半年で。
うん。
あ、結婚はでもできるかもしれないしね、半年でもね。
まあね。別にね、出会って、
うん、
30秒で
結婚、
うん、
結婚したいですか？
うん、
すごい考えるようになってきた。
まあ大悟は結婚する必要はないって言ってきたけどね。ある程度今までその結婚が必要だったっていうのは、そういうコミュニティみたいのがやっぱりこうどんどん年取ってくると、
まあまあもう、
なくなった。そう。それで、だから他人とのコミュニケーションが取れなくなるみたいので、絶対そういう今までのその生活様式だと、そういう結婚っていうのは大事だったっていう話で、それである程度人間関係の問題がめんどくさいって感じる人だったら、意外と結婚しない方が幸せにはなれるっていう、
うん、
調査も出てるみたいな話だったけど。
なんだ。
どうなんだろうね。なんか自分の周りにさ、こう、結婚してない人たちを見ると。
うん。僕もなんか今一番身近にいる上司の、
うん、
尊敬できるなって人は大体独身で。
あ、そうなの？
うん。結婚を考えてないんだろうなっていう感じがすごいする。
あ、そう。
うん。でも結婚する必要がないとかじゃなくて、
うん、
結局したいな気がするんだよね。したいしたくないの問題な気がするんだよ
ね。したいしたくない。うん。そうだね。いや、だからこう、本来の人類とか人間、の感性だったらそれは子孫を残さないといけないんだから、したいって思うんじゃないの？それは結婚っていう制度とはまた別なのかね。
むつさんは言葉だけ取ったらしたいのしたくない。
あー。まあしときたいぐらいじゃん。
また言葉歪めてきたな。聞きたい。
うん。
うん。
そうだよ。周りの他人の目ばっかり気にする。
ね、結婚か。なんか結婚っていう、本当に最初話した話題だけど、
うん、
結婚っていう形じゃなくても、
うん、
いいんじゃないって思う。
まあそうだよね。別に、そういうシェアハウスみたいな形で過ごす場合もあるし。
うん、そうそう、
うん。
普通に恋人同士じゃなくても男女でシェアハウスとかしてもいいんだろうし、
うん、
なんか気楽に同性だけでとかもありだろうし、
うん、
なんか単純に一人でいる時間が何していいかわかんないとか、
うん、
寂しいとかだったらもう結婚しなくてもいいわけじゃないですか。
そういう
相手を見つければ。
それが死ぬ時にそれで満足だと思えるかだよね。
それはまたマウントじゃないですか。
マウントなのそれは。
結婚してますよっていう。
ああ。
結婚してますよ。
そっか。
結婚、いやでもどっちかが求めてたら結婚していいと思う僕は。なんか片方にこだわりがないならね、絶対結婚したくない。
どうだろう、それは幸せになれるの。
いやでも片方がこだわってなかったら、
うん、
結婚しても結婚しなくても変わりないじゃん。
あ、そう。いや、だからそんな状態で、その、結婚したい方はそれで満足できるのか。
いいんじゃない、結婚っていうマウントが取れるか。
ああ、ただそれをしたい人だけ。なるほど。
それでね、冷めたら冷めたで別れればいいし。
あ、そっか。
そういう問題ではないんだろうね、多分。
うん、まあね、まあ、別れた段階で、こう、あれもついちゃうしね。うん。それで、慰謝料とか請求されたりしたら。
うん。僕は、
うん。
そうだ、4月から6年前のところで、働き出して、
うん、もう4月だよ。
そうそう。月曜日が、別の場所で研修で。
へえ。
で、火曜日から勤務地だったんですけど。
うん。
すごい、6年ぶりに会って。
うん。
で、変わってない人は変わってなくて、その在籍してる人。
うん。
で、めちゃくちゃ覚えられてて。
うん。
まあ、同じ同期で、まあ、派遣社員だけど。
うん、
入った人もいれば、その後入ってきた人もいたし。
あれ、派遣って6年以上できんだっけ？
多分、派遣から契約になってる
の
か
な。ああ、なるほど、
うん。当時の人は。
うん。
なんか、そこの社員の方も、
うん。
なんか、結局、だから、一つの会社に、派遣会社が2社とか入ってて、
うん。
で、同じ会社で同期だった人とかも、
うん。
わざわざ来てくれて、全然グループが違うんですけど。
うん。
うん、で、どうしたのみたいな。
うん、
私見ちゃうみたいなふうに言われたりとか、うん、あとすっごい、だから当時21とかの時に、
うん、
まだ生意気盛りだった時に、すごい真面目に説教してくれたりとか、
うん、
ちょっと怖いなって思ってた上司、うん、でもお酒飲みに連れて行ってたくれ、なんか連れてってくれてた人が、
うん、
なんかその、なんか変な奴がいるって聞いてきたんだけど、みたいな感じで、話しかけてく、
うん、
来てくれたりとか。
うん。変な奴がいたんだね。
そうそうそう。うん、それが6年、だからね、本当になんか、ありがたいし、周りの人もびっくりしてた、なんか。周りの人は知らない人が多くて。
うん。
6年前知ってる人は1人しかいなくて、同じチームで。いや、2、3人いるかもしれないけど。
う
ん。うん。だから、なんか、すごい大物みたいだね、みたいに言われてたりとか。
うん。
それぐらいなんか人が来てくれてありがたいなって思いながら。っていうのは余談で、その当時考えてたのは、もう僕すでに、その、 結婚から円満な離婚の仕方だったから。
まあそう。
その時に想像する恋愛が。
え？どういうこと？つまり。
例えば、こう、誰かとは結婚したとして、みたいな考えるじゃないですか。
うん。
その時点で僕は離婚まで考えてました。
なんだろう。
離婚してこういう距離感になって、みたいな。
まあ、けど、終わる状況を考えとくっていうのはいいのかもしれないね。
うん、
ね。最悪の状態を考えておけば、いざそうなった時も対処できるだろうし、まあ、なんなければそれでいいわけだし。
うん。そのままね、長続きすれば。
うん。
うん、
それは森博史的考えだね。
お、久しぶりさん、久々に。
久々の登場。
森博史さんが。
森博史。
あとどれくらいですか？
いや、もう俺結構、まあもう本当に、コップ5分の1ぐらい。うん、いいペース、いいペース。
エンディングトーク。
うん。もう一回、最初の話ぐらいしとくか。
これからの日本。
これからの日本。いや、なんかまだちょっともう、まだ配置のはもやっとしすぎじゃない。
どういう、もっと予言的なってこと？
いや、だから予言的すぎて、こう、うん、ノストラダムスの大予言的な、日本は大変なことになります。
じゃあ、考えてたのは、うん、多分、重婚が、議題に上がるか、実現するか、どっちかすると思う。
重婚が、はあ、
だから、一夫多妻とか、
うん、
まあ、逆でも。
多夫一妻。
多夫一妻でも、どっちでもなんか。そうだよ。
本当。まあけど実際ね、まあ渋谷区とかはもうそういう同性愛者は、ね、
まあ、うん。それはだから異性間だけじゃなくなってくる可能性がの方がっていうか、その勢いの方が強いよね。なんか。
だから獣と結婚してもいいってこと？
そうそうそう。獣もそうだし。
犬と。
男と女みたい
な。うん。それ普通じゃん。
涙と男と女みたいな。
ああ
だから、4つが主人公で、結婚する相手が、獣と犬と、
うん。獣と犬と男。なんで獣と犬が。
いや、別枠でこう。
あ、そう。
獣と犬と男と女でも全然。
え、けど中国だっけ？なんか自分と結婚した人とかいるよね。
あ、そうなんだ。いやでも
中国だっけ？ヨーロッパだっけ？
それぐらいまで行った方がかっこいいよね。なんか。
あ、そう。
変にナルシストとかっていう言葉ができるよりかはさ、
うん、
自分大好きで自分と結婚しましたって言った方がなんか、
うん、
潔いなって思う。
そっか。だから、あとあれだよね。結婚することで何かそのメリットがあるというかさ、税制的というか、
うん、
そういうのが、まあ、あるっていうのが、
うん、
どうなんだ、問題というか、なんというかね。
確かに、結婚がなくても、
うん、
それが、ね、
うん、受けられるんだったら別にしなくてもいいし、
だからそこが結婚っていうラインの一個になってるなら、
うん、
もう早く外した方がいいよね、なんか。結婚をしないって思ってる人はもうその時点で損してるわけじゃん。
うん、
まあそれに対してメリットを感じる人からしたらね。
そっか。 あとあれだ、最近なんか裁判であれが有名だったよね。結婚で同棲にするか。
ああ。
それが、どこまで行ったんだっけな、地方裁か裁、高等まで行ったのかな、
うん、
で、あ、わかんない。どこまで行ったかわかんないけど、結局認められなくて、もう一つ上まで行こうっていう話で、それが結構有名な会社の社長なんだよ。IT 系の。そう、その人が、こう、なんか外国人は、別姓が認められてんだよね。あ、だから日本人と外国人の人が結びついた時に、
あの
別の姓でも大丈夫だよっていうものが認められてんのに、なんで日本人同士で結婚したら、その両方が、その一緒の、その姓にしないといけないのかっていう、とか、なんかそういうちゃんと他の前例があるから、これはおかしいでしょっていうのをこう訴えて、だからその結婚しても、そういう別姓にしても問題ないんじゃないのっていうのを投げかけた裁判で、それで、けどそれは認められてなくて、なんか次の控訴するというか。
なんか会社とかだとさ、結構柔軟じゃない？そこら辺。
あ、そう。
名字とか違ったりとか。
え、そう。
会社の登録上かもしれないけど、
うん、
僕があったのは何々さん何々さんって名字が違うけど、
うん、
でも夫婦って、だからもうその入社前から、
うん、
入社してから結婚した夫婦だから、
うん、
その会社での席は別姓で置いてあるというか。
へー、
そういう人は見たな。
あ、そう。
なんか会社の内部の人も結婚してることは知ってるけど、
うん、
まあ旧姓で呼ぶし、
うん、
うん。
え、それは登録上もそうなってんの？
だったかな、その人は。
うん。
でも仕事は特にそれでいいと思う。
まあ別にね。
仕事はだってお客さんと営業とかだったらお客さんが関わってくるじゃん。
うん。
そしたら全部名字変えましたって連絡しなきゃいけないじゃん。
うん。
で、新しい名字の方で連絡してくださいっていうよりかは、
うん。
なんかそういう手間を、が、まあ、単純に省けるから。
うん。
うん。
そっか。いや、それで言うと IT 系はね、ほとんど、その、あれで呼ばれるかね、ID の名前で。
ああ。
それだったらレゴンさんとかになるし。
うん。そこのイニシャル部分というか、家族性の部分が変わっちゃうとね、うん、一から全部。
そうだね。うん。
変えなきゃいけないから。
うん。
それは大変だろう。
大変だろう。
うん。ね、
うん、
確かに、なんで婿入りとかはいいんだろうね。
婿入りは婿入りじゃない。
じゃあなんか変えないっていう方法もあってよくないって思うけど。
あ、そう。いや、俺全然婿入りでもいい気もするけど。俺全然名字変わっても別に。
俺も全然。
お、じゃあお待ちしております。
名字変えたい人が応募してくる。
誰かの。いや、いや違うでしょ。
あれ？
自分の名字に文通を入れたい人が応募してくるんでしょ。
ああ。
俺が婿入りするんだから。
なんとか文通にこう、
うん、
まる文通っていう名前にさせたい人が、応募してくるって、
うん。そうそうそう。
どういう人なの？
知らんけど。まるまる配置に、
なんかちょっといいよね、なんか変わるって名字が、うん、なんかそういう意味では、
うん、
メリットとかよりも女性側の方がワクワクするんじゃないかなって子供の時は思ってた。
へえ。
単純に名字が変わるからさ、
うん、
結婚した次の日から、
うん、
って全部変わるんだよ、書く名前が。
うん、
すごくない？
まあそう。そうだね、うん。
宅配便の受け取りからさ、
ね、うん、
役所の届けから全部名字変わる。
もう俺は結構名字的にもこう画数が少ないから楽でいいけど、まあ画数増やしたくはないな。うん、そこで言う。
僕は多いですかね。
あ、そう。言うてそこまで多くないでしょ。
二文字目が極端に多い。
そう。あ、そう。竜とか入ってんの。天竜、天竜さん、もぼろさん。うん。だったらね、ちょっと。
やばいな、見バレしてしまうかもしれ
ない。そう、うん、かもしれない。
ね、あ、今年の目標とか立てたっけ？
もうだいぶ、もう、年始に立てたでしょ、あんた。
だ
けど別に今年とか、いや、立ててないのか。そういう、なんか年齢、そういう、
考えるの
ダメだみたいな。
うん、そういう時期だったよね。
そういう時期。何もう変わったの。
いや、むつさんそういう時期だったじゃん。クリスマスらへんから、
う
ん。
そうだよ。
イベントごとで盛り上がるのはおかしいみたいな。
いや、俺も今でもそうだよ。
そうだ
よ。なんで天皇が変わっただけでそういうなんか年号を変えないといけないのみたいな。
決まりだからでしょ。
いや、だからその決まりがいらないんじゃないのって。
それはイベントごととは違うくない？
イベントごとじゃ。
近いよ。なんだっけ、
うん、
なんか決めたね。
あ、そう。
あ、一人カラオケ行くじゃなかった、ムッツさんは。
いや、だから俺行ったじゃん。
俺一人バーとかだった。
うん、うん、え、配信一人バーは、あれ、あ、そうか、行きたいっていう話か。
うん、
え、だから俺は一人カラオケ行くっていう話で、一人カラオケ行って、ずっとレッド・イット・ゴーを歌ってたら、そしたらハイチンがレッドイットビーと間違えて全然話が噛み合わなかった回がどっかにあるはずだよ。
なんだっけ、目標は何したっけな。
いやけどバーじゃないの
かな。でも行ったからね、それだったら俺
先週
の金曜日。
へえ、一人で
唐揚げ。
いやいや、バーだっつってんだ。あんなから、まあ、だってあの唐揚げ、というかむしろ一人であそこでさ、何をすんの？
唐揚げ食べるんでしょ。
いや、だってさ、それ、どうなの？
どうなの？どういうこと？
いや、なんかきついものはないの、なんか。
あ、でもそれは、あれじゃない？その、さ、あの、うん、なんだろうな、自分が楽しい、あ、だからそのなんだろう、よ、あの前小便器大便器の話をしたじゃん。
うん、
その大便器側の感覚と俺は一緒だね、なんか。
え、
気にしないし、
え、むしろ、え、
むしろその一人の人が隣とかにいた方がなんかそのこう、うん、変にシンパシーを感じて、
マジか、
楽しめる。むつさん周りにどう見られてるかって。
そうそうそうそうそうそう、だから
一緒だ、そうそう、
うん、
理論と
一緒か、うん、そうだからね、こう冒険もできなくて
また突然卑屈、
そう、何もしてない20代が終わるんだよ。
ちょっと変えなよ、そのバカにしてないでさ。20代のうちにやってきたい100のことみたいな本もついでに買って。
あ、そう、いや、あれは本当に意味ないと思ってそんなの、あんなの個人が考えたさ、なんか、あ、これしといた方がいいよみたいな話であって。
でね、あれ一回20代の最初に読もうと思ったんですけど、
うん、
なんか隣に30代でやりたい100のことっていう本を見てて、うん、ふざけんじゃねえ
よ。そしたら次40代もあるからね。
あるある、絶対ある。
50代、60代。死ぬまでにやっておきたい。
あ、死ぬまでにって便利だよね、最後の最後に。
うん、そうだね。いや
ね、
うん、唐揚げが食べたくなってきたね。
確かに。
けど今回ね、俺東京その行ったんだけどね、
うん、
結構こう食欲を満たしたね。
もう食べたいもの食べて、
うん、まあほとんどラーメンだったけど、
お、家系も、うん、
家系も食べれて、
お、
そう、それでコッツっていうこう、
お、
うん、なんか油増し増しなラーメンも食べに行って。
それは唐揚げと同じ場所の？
そうそうそう。まあ、別にそこなんで、それ秋葉のっていいじゃん。うん、
いや、別の方の名前出さない方がいいのかなと。
いや、別にとってゴッツ、ゴッツはもうかけられてるでしょ、店舗数も。まあ、けど秋葉のゴッツにね、うん、もう、そう、ゴッツっていうそのラーメン屋行って。
うん。
うん、いや、けどね、なんか、今まで俺がこう、期待してた、味よりもなんかあんまね、美味しく感じなかったというか。
ねえ。
逆に期待しすぎてたのか。
うん。もしかも、味覚が変わってきてるのかもね。
しかも夜にすごい腹壊すし、あれ。
確かに、夜中にね。
夜中にね。そう。
夜食べた後夜中に壊すからね。
そう、別に食べて、で、その時はまあまあ美味しかったぐらいで、こう過ごせるんで、夜になんかもうわけのわかんない、腹痛が襲って
くる。朝元気だからちょっと嫌な気分になる。
そういう。あ、そう。
夜中で終わるじゃん、なんか
そう。まあね、うん。
美味しいんですけどね。
そう、別に美味しいし、別に文句はつけないし、うん、
そう、食べる前準備が足りないのかもね。なんか、
あ、最高に健康状態じゃないとあれは食べれないのかな。そう、まあ、そういうところ行ったり、うん、そう、それで家系も食えて、
うん、
逆になんかこっち島根戻ってきて、そういうなんか欲が減ったよ、その食欲の。
ああ、満たされたおかげで、ね。
そうそうそうそう。なんか結構、なんかもう帰りにめんどくさいからコンビニ寄ってこうみたいな、そういう感じじゃなくて、もうコンビニの唐揚げももういいかなって。
じゃあ何食べてるの？
バナナだよ、バナナ。大悟がおすすめするバナナとかをね。うん、
買い食いとかはしなくなったってこと？
まあ減った感、減ったというかその食欲が減った感じはするね。まあ多分またどっかのタイミングでは元に戻るというか回復してくるんだろうけど。
なんかちゃんと食べたいものを食べると1週間ぐらいは持つよね、
うん、
それで、
うん。まあそれがだから東京行くタイミングだからまあ3、4ヶ月に一度くらいだから。そう、前回のディズニーが何も達成できずにさ。
ディズニー、まあ、ディズニー自体はまあ楽しかった。
そうそう。いや、だからさ、食べ物的なところね。ディズニーシー行ったら、並んで、こう、なんか、まあ、ハムというか、骨付き肉食って、
うん、
チュロス食って、ポップコーン食ってぐらいじゃん、結局。うん、
なんだろう、前より美味しくなかったよね、ご飯が。
あ、そう。けど前何食ったかな。
エビまんみたいなやつ
とか。ああ。
あとカレーか。カレー食べたりとか。そう。
まあ、それはね、場所によるけどね、まあ。
チュロスが俺先般だと思う。
ああ、なんかあれでしょ？じゃがいもチュロスみたいな。芋チュロス。ポテト味でしょ。
何かなんだかわかんないよ。最初から。
そう。うん、
なんか田舎にありそうな、なんか。
芋餅に。
甘じょっぱい味だったから。
そう。いや、普通に甘いのを期待してて、あれを食べ、てか、チュロスを期待してて、あれを食べたらちょっとダメだったね。
ポップコーンは美味しかったね。
ああ、なんだよ、ペッパー、そうそう、ペッパー味。
そうそうそう。うん、とマーラー味か。
あ、
ペッパーの方が美味しかったね。
うん。
味がちゃんと。
そう。いやー、こんなところでディズニーの話してもね。
その後だってもうディズニー出た後なのになんかさ、うん、なんかこうずっと、うん、家系どこで食べれるんだろうみ
たいな。そうで俺はずっと家系を求めてたんだけど、結局もう夜も遅かったから家系も食えずに、
ね、品川駅だっけ、品川か、
その
品川東京か、
え、その時泊まったところはけど、うん、もうちょっとお台場の方だったから。
あ、そうか、なんかそこにあるかな、うん、みたいな。
そうけどなくて、そう、あ、そう、それでその夜にコンビニでそのセブンでその家系のラーメン買ったけどいやこれじゃないってなって、より俺のこう不満は溜まってね。
中途半端が一番良くないんだろうね。
そうそうそうそうそう、まあ、それで今回の旅ではそこをなんか全部解消できてよかった。
よかったじゃないですか、自分へのご褒美ですか。
うん。食いたいと思うものを食えてよかったよ今回の東京は。
それは本当によかった。
はい。じゃあそんなとこかな。
じゃあ飲み終わりました？
もう得意飲み終わってるよ。
じゃあそろそろいいお時間なので、
はい、
じゃあまた来週ということで、まむちさんにね、
はい、
いつもの挨拶をお願いします。
以上、終わり、閉店、
カンカン、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。